はい、ではパート2いきます。
はい、
何をしていましたか、休憩中。
寝てました。
短時間睡眠かエクセレント短時間睡眠かあ、そう、
寝てて、
そうかそうか。状態、あ、まあいい、後で言おう。状態のコントロールの話と似てるからまた後で言うけど、ともみさんは何してたの？
私は、
うん、
さっきの音声のメモをして、
うんうん、ああそっか、
はい、
勤勉ですねそっか、そうだってともみさん超頭いいんだよね。なんか昨日も俺結構質問してたでしょ、確かね、
はい、
で答えられてたよね、確かね、
はい、
うん、ともみさんが、キヤ君答えられなかったけど、
すいません
そうそう、そう、キヤ先生はトイレ行ってましたか？
あ、トイレ行きました。
まさか流してはないですよね？
行きました人ちょろちょろっとだけ、ちょろっとだけ舐めました。
ああ、そうなんだ、
はい、
すごいな、これ、ね、最近質問来てて、いや、LINE とかでも結構来てるのね。これは KIP の人もそうだし、そうじゃない人もそうなんだけど、
はい、
どれぐらい飲みますかとかっていうのがやっぱ多くて、俺はちなみに、200ぐらいを、3回は最低でも飲むかな。
へ
え、うん、最低でもね、多い時はもっと全然多い、5回、6回、7回、8回飲むかな。家だとやりやすいけど、ずっと家にいるわけじゃないからね。沖縄のコテージでも、超飲んでたよ、みんなが買い物行ってる時とか。
あ、そうだったんです
か。そうそう、なんかこの間話したことあるけど、周期が早くなってくるのね。
ああ。
うん、のおしっこ飲んで、で、あ、おしっこってユリン飲んで、
はいはい、
うん、ドリハルして、で、いや、ユリでとか、
ユリで
何でもいいで飲んでなら、お腹がぐるぐるぐるって鳴り始めるからね。
うん、
おー、なんか俺の中で何かが起きてるって思いながら、でそうするとまたトイレ行きたくなるから、で行ってそれ出して、そのユリまたドリンキングすると、うん、さっきよりかまた早いペースで行きたくなるって、そのペースがだんだん短くなってくるので、これやればみんな同じことを経験すると思うけど、
はい、
でも結構早くなったってことはもうある程度吸収しきったって感じがするんだよね、俺の中で。
なるほど、
うん、情報処理が早くなってるって感じがするから、うん、でそこでもうやめるっていう感じに、うん、ちょろちょろしてるけどね。そう、鼻洗浄はもう朝だけですね。
ああ、
うん、もちろん2回ぐらいやってもいいと思うけど、うん、道具がいるからね、ネティポットっていう。だからやって、あ、ネティポットデビューしましたか？
まだ。
まだ、はい、ケア先生も、
鼻洗浄はしてるんですけど、ネティポットはまだです。
ネティポットはまだか。
はい。
そうかそうか。ネティポットをやるといいですけど、単純に痛いんですよ、鼻、やっぱり。うん、お湯で薄めてもいいけど、まあそこまでしないだろうから。最初痛いよ。
う
ん。塩水が痛くない。だから慣れるまで塩水でもいいよ。
わかります。
うん。おしっこはとにかく痛いです。塩分が強すぎて。
うん。
うん、でも僕はやってるけどね。
うん。
うん、で、やってますけど、それは朝だけでっていう感じですね。うん、そう、じゃあ話戻っていきますが、どう、そこ寒くないですか、3人。
暖房つけてます。
あ、暖房つけてる。あ、本当、
はい、あったかいです。
あ、本当、よかった。さっきの一コマ目は僕超寒くて、ジャージ1枚しか着てなくて、バスタブにいたもんですから、だから今からの状態のコントロールの話とつながるからその話をするんだけど、今もう来ました、ちゃんと 上にね。
はい、
うん、だからああいう凍えてるような状況だと話がちょっとやっぱりね、きつい、トゲトゲしいっていうか、なんて言うんだろう、うん、なんかほんわりしないよね。あったかければほんわりするでしょ。
そうそう、ああ、なるほど、
はい、うん、全部つながっているから、そう、だからまあ温めなきゃいかんなというのはつくづく思ったんですけど、で今から状態のコントロールっていう話をするんですけど、
はい、
人ってね、その周りの環境にで自分の状態をコントロールされたら人生がジェットコースターになっちゃうんだよね。そう、例えば嫌な人がいた、嫌なことを言った、だから嫌な気分になったと。で、楽しいことがあったから楽しくなった、体が疲れたから疲れて気分が落ちたとかだと、 あのジェットコースターでしょう。
はい。
わかるかな。周りの環境によって自分の状態をコントロールされてしまったらね。
はい。
だから嫌なことを言われても自分の気分が落ちないようにしなきゃいけないわけだよ。
なるほど。はい。
うん、だって俺たちは感情の生き物だから、感情で心地よさとか、はい、あの強さとか力強さとか勇気とか、笑顔、笑顔はちょっとあれだけど、楽しさっていうものを感じられなかったら生きてて面白くないじゃんね。
はい。
その状態ですごくパワフルな状態をコントロール、維持するっていうことは、これほぼほぼ不可能に近いんだよね。
はあ。
だから状態のコントロールっていうものを学んでほしいなっていうふうに思うんですけど、
はい、
正直言えば健也君は多分今から聞く話とかっていうのは全部腑に落ちると思うし、はい、陽子さんもそうかもしれない。どうしてかって言ったら僕はそれをやっているから。だから、はい、無意識レベルで多分吸収していると思うんだけど、
はい、
うん、それを意識的に我がものにしてほしいなって思うから今から話すんだけど、はい、人間の状態、感情とか状態っていうのは自分でコントロールすることができるんだよね。で、
は
い、うん、そうで、何によってできているかって言ったら一番わかりやすいのは体、はい、体の使い方で状態、自分の状態っていうのはコントロールしやすいんですよ。要はパワフルな自分っていうのを作りやすいんだよね。
なるほど。体
なよなよ生きたければ、弱々しく生きたければ、これ簡単で、猫背でうつむす、下向き加減でいればいいよ。で、ちょこちょこ動けばいい。ちょこちょこ。
ちょこ
やっとけば、誰でも、弱々しく生きることができる。し、気分悪く生きることができる。だけど、力強く生きたいと思えば、力強い体の使い方をしなければいけない。っていうこと。
なるほどか。うん、力強いから。
そう。で、例えば歩き方もそうなんだけど、歩くときに、みんな、歩き方を意識して歩いてる人って少なくって、でも僕はとても意識しているんですよね、歩き方っていうのを。もう、最近はもう無意識レベルになってる、最近というかもう無意識レベルになってるんだけど、
はい、
僕は歩幅が比較的大きいですね。で、ゆったりと歩く、
うん。
で、背筋がとてもピンとしているんだよね。で、
はい、
胸を張ってる。で、顔は、眉間にシワとか寄せてないです。要は、笑顔でいるっていう風にしてるんだよね。
はい。
うん。生まれた時からそうとかではないけど、これは偶然、姿勢とかっていうのは元がかっこつけだったっていうのもあるから、昔から、できてたかもなんだけど、顔とかっていうのは25歳の時からで、自分で自営業を始めた時から、誰と会っても、誰で会っても、目が合えば笑顔でいるっていうことを、やってて、今でもそれを、が、もう、染みついてしまっているんだけど、
なるほど。
僕、正直言って、今まで生きてきて、目が合った瞬間に、1秒の時間も残さず笑顔を出す人は、一人しか出会ってないです、自分以外で。
おぉ。
その一人は、今年の8月に、大阪駅で、外国人の女性でしたね。東南アジア系のちょっと色が褐色のね、女性がパッて目が合った瞬間、お互いがコンマ2秒ぐらいにニコってしたんだよね。その人は誰に対してでもしてる。
なるほど。
人を選んでたら間があるから。うん、目が合った瞬間に顔が、口がニッてできないとなんだけど、で、それは僕は一人しか出会ったことないんです。そしてとてもいい気分がしました、その人と会った時に。それはやっぱり多分向こうもしたと思う。それはラポールだよね、一瞬で。
ああ、
うん。同じものを、何かを共有しているっていうものを思うからね。
確かに。そう、
言葉がいらないし、人種国籍一切関係ないなって思ったけど、まあ、ちょっと話がそれちゃうからまた戻ってくるけど、堂々と歩いて、堂々とした体の使い方をして、顔をね、ニコニコしていて、それで弱々しく、なよなよしく生きることっていうのは、気分を落とすことっていうのは、不可能なんだよね。
なるほど。
うん。そう。心と体がつながってるっていうのは、この間、ケアマネの未来とかでも話してるけど、緊張すれば顔が赤くなるとかね、
うん、
あるいは鼓動が速くなるとか、
うん、
性的興奮の話もそうだし、全部つ、はい、酸っぱいものだとよだれ、ね、想像するとよだれが出てくるとか、うん、全部こう、あるでしょ。
はい、
うん、つながっているんだよね、実はね、体と心っていうのは。 だから堂々とした体の使い方をすれば堂々とした気分になるっていうのはこれは当然なんだよね。
なるほど。
ジェスチャーもそうだけど、あの僕はジェスチャーが大きいでしょ、一つ一つ。
はい。
あれももちろん意図してるんだよね。そう、意図してああいうことをしていて、で体のその身振り手振りだけじゃなくてその人の動きもそうなんだけど、そのなんて言うんだろう、例えばやったことないことをすればいいんだけど、こないださ、あの、
はい、
屋久島一周しましたよね。
はい。
で僕、時々車止めてって深呼吸しようって言って深呼吸するじゃんね。
はい。
絶対車の外に出て深呼吸したりとか、あの焦点を変えたり、こう体をこう、あの深呼吸で体を動かしたり、あと僕崖に登ったの覚えてる？
ああ、登られてました。はい。
うん、あれ何の意味があったのかって思ったかもだけど、ああいうところで感情が変わるって言いたいの。だって普段やらないでしょ、崖に登ったりしないじゃん。
はいはい。
だけど登れば感情が変わるって言いたいのね。
ああ、なるほど。
うん、どう変わるかっていうのはわからない。ああいうところにトコトコトコって登って、で高いところに登ってトコトコトコって降りてきて、何もしなかったら何も変わらない。ああいうふうに体を使えば何かが変わるっていうことなんだよね。体の使い方っていうのをすごくね意識しておくといいよ。
はい。
うん。そう、体を使えば感情は一気に変わるよ。
なるほど。
うん。で、屋久島の時も、あの、登らなきゃいけないから足でずっと足を歩を進めなきゃいけないでしょ。
はい。
で、あの、みんなには話、あ、みんな、僕一番最初に何て声かけた、陽子さんと健也君に歩いてる時の注意点。
あと
上を向いて
ばっかり見てると、
そう、
あ、ちょっとになるので
上を、そう、そうだよね、言ったよね。これがまさにそれも一緒のことなんだけど、足場が悪いからずっと足元を見て歩くことになるじゃんね。下を見ながらポジティブにパワフルには無理なんだよ。だから時々顔を上に上げなねって言ったじゃんね、
はい、
そうしないと鬱になるから気分が落ちていくから。そう、あれも全く一緒なのね。体と、あの、心っていうのは連動しているから。だから屋久島登るときは、あの、小人と二人で行っちゃダメだよ。あの途中で、あの、喧嘩になるから、こういうこと知っておかないとね。知っていれば絆になるよ、もちろん。つだ、あの、経験を共有するからね。でもどうせ共有するんだったら、あの、屋久杉じゃなくてもっと顔上向いて歩ける、なんか、あの、普通に徒歩で行けるようなところの方がいいんじゃないかなって思うけど、プラネタリウムなんかいいかもしれないね。
あ、
僕は彼女とプラネタリウムに行ったことあるんだけど、あそこは暗いし、まあ、手もつなげるし、で場を共有できるし、上を見るからね、星空を見上げられるから、相当強い一つのラポールを築けると思うよ、うん、こういうようなことを知っているといろんなところの人生場面で使えていけるから、ああ、いや、だからああいうとこ歩きながら、あ、これはいい経験だけど、あの、家族とは、あの、なんだろう、こういうことを知らずに行くと、あの、喧嘩になるだけだよって思うね。下見るからね。そうそうそうそう。っていうところであったりとか、あと僕はしんがりを務めるって言って一番後ろにいたけど、
はい、
歩くから足を使うのは避けられないでしょ。これはずっと同じ動きになるでしょ。
はい、
ってことは残ってるのは上半身なんだよね。
はい、
で、あの、途中で誰だってきつくなるじゃん、ああやって登ってるとさ、
はい、
あの時俺手で何してたかっていうと、両手を思いっきり広げてパンパン叩いたりしてたのね。あの、よくさ、あの走り高跳びとか幅跳びの選手がタイミングつかむためにこう、パンって頭の上でやるの分かる？あの、両手を広げてみんなに、要はその手拍子を求めるときね、観客に、よくやってるじゃんね、
はいはいはいはい、
あれをやってたのね、時々あれをやることによって体の使い方が変わるから面白いでしょ。
はい、
あとは歌の式とか撮ってた。
歌の式、
頭の中で、あの、なんだろう、曲が流れるじゃん、なんか流すじゃんね、頭の中で何かを、
はい、
それの式撮ってたの。指揮者じゃないけど、そうするとまたちょっと変わるでしょ、
はい、
状態が。あとは、はい、YMCA ってやってた。気づいてなかったでしょ、
はい、
そう、俺一番後ろにいたから、あの、そんなことやっていたんですけどね。で、そういうような感じでこう自分の体の使い方を変えると気持ちが変わるからね。それは知っておくといいよ。例えば、あの、トイレに行きたいっていうふうに思った時に、
はい、
トイレのこと考えてたらずっとトイレに行きたいっていう感情が 辛さが残るから、そういう風に変えるわけさ、はい、YMCA とかやってると YMCA に頭がいくから自分の状態が変わるんだよね。トイレに行きたいを我慢しながら楽しくハッピーでいることはなかなか難しいでしょ、辛いから。
はい、
爬虫類脳の強さが本当に分かったよね、あの時ね。あんだけトイレ行きたくて我慢してる状態で、あの自己実現とか、あの世界平和とか考えられない、今すぐ俺にトイレに行かせろってそれ以外のことは何も考えられない。ちょっと爬虫類脳の強さ、あの感じてもらいましたか、陽子さん。
もうとても
、ね、そうだよね、うん、だから爬虫類脳はあのなるべく満たせるときには満たしてあげるっていうふうにした方がいいけど、ケンヤ君そこまで我慢なかったの？
あ、トイレはだ結構大丈夫でしたね。
ね、途中でしたでしょ、どっかで。
してないですよ。
しれっと。
してないです。
あの大自然に立ちションしたでしょ。してないですか？
してないです。
ちなみにね、尿ってね、昔はさ、あの肥料に使ってたんだよ。今みたいな化学肥料っていうのが頻繁になかったから、今でも僕の友達、ネギ農家、ね、山形に、トラちゃんっていう人がいますけど、彼は今でもあれだよ、田んぼとかそういったところにはこうおしっこかけるし、農家の人は今でも当たり前にやってるんだけど、男はね。で、それが昔は当然それが普通で、あの自己循環してたって言いたいのね。今みたいな仕事をしていないから、昔の人たちはあの耕すでしょ、要は食べ物っていうのは自給自足でしょ、昔はね。
はい、
デスクワークなんか存在しないから、自分たちの食べるものは自分たちで作る。でそこでおしっことかっていうのはまく、それを肥料に植物が育つ。でその植物を僕たちを口にするっていうことで、自己循環っていうのがちゃんとできてたんだよ、昔は。
なるほど。
言いたいことわかるかな、情報の循環ができていたんだよね。
はい、
うん、太陽が、太陽とかっていう、あの地球上のものは全部自己循環してるわけだよね。水分とかっていうのは雨が降る、太陽の日によって海の中の水分が蒸発して雲になって風で流れて、それが雨になって、まあ、山とかにぶつかって上に登って冷やされて、それがあのフォワードって水蒸気のフォワードっていうのがあるから、それの限界を超えてそれが液体になって降ってきて落ちていって、それが土壌に入ってでいう、あの循環があるでしょ。山に登って、山から川で下って海に流れてっていう、この循環だよね、自己循環だよね。
はい、
言ってること分かるか、分かるよね、
はい、
自己完結しているよね、太陽、あの地球という一つの生命体が、あの意識体が自己循環してるでしょ、
はい、
で僕らも全く同じで、昔は自己循環していたっていうこと、自分の体が覚えた情報というものは尿になって肥料になって、それを吸った玄米ね、育った植物を自分たちで食べるわけでしょ、もう一度、
はい、
うん、ということで自己循環していた。だけど今はその自己循環のサイクルが消えてしまったんだよ。うん、だからあの体が強くないっていうところがあるんだよね。だからそれをもう幽霊として直接取ってしまえば強いっていう、まあ、そういうところとつながってたりするんだけど、そうで、まあまあちょっとまたあれだから戻ってくるけど、その体の使い方っていうのをやるっていう。で僕もさっきこの間すごくおしっこ行きたくて屋久島行ってる時ね、
はい、
あの時っていうのもそういうふうにこう手で指揮を取ったりとか、あとは一つ あのこれをしてたんだけど、あの空手でさ、押すってやるじゃん。こう、押すって。わかるかな、はい、あの、右手と左手を交差させて、その後こう、腰の方に、押すって。よくわかるでしょ、ドラマとかで見る、はい、あの、押すのポーズね。あれを手で紐を結ぶ感じでギュッてやってた。全く同じ動きをギュッてやってた。あの、要は、あの、紐を本当に想像してるのね。で、俺、本当に限界だったの、トイレがあの時。だから、自分の、あのチンコを縛るイメージだったの。あの紐でグッて、ね、でそれを何回もやってた。こうやってグッて歩きながら限界すぎて、うん、そうそうやったら頭の中でイメージするでしょ。
はい、
うん、でイメージが体を作ってるからね。
なるほど。
で例えばあのコーヒーエネマとかっていう挑戦状っていうのをやると分かるけど、すごい出したくなる時があるんだよね。腸に 1.8 リットルぐらい水入れるわけ、お湯入れるわけだから、あの出したくなる、あの5分だいたい5分ぐらい保持したいんだけど、あの2分ぐらいで出そうになる時ってあるわけさ。その時に肛門括約筋をもう自分で全力で締めるんだけど、ただ締めるだけだったらきついから肛門がなくなるイメージするのね。そうシューって閉じてピンってなくなるの、もう完全に肌みたいな感じで太ももみたいな感じで、もうこの世からもう この僕の体から肛門がなくなるイメージをするんだよね。そうすると絶対に出ないでしょ。
いや確かに、はい、
穴がなきゃ出ないんだから、はい、だからそういうことによって5分間放置したりするのね。
ああなるほど、イメージ。
これ頭のおかしいやつと思われるかな僕。
いや
ひそかに思ってるでしょ慶安先生。
思ってないです。
ちょっと宮崎まで越してきたのは間違いだったかなって。
ちゃんと思ってないです。
思ってないですか慶安先生。
思ってないです。
横さん思ってないですか。
思ってないです。結構私意識的に締める時があって、
うん、うんうん、
ヨガとか好きなので。
ああ、ヨガなんかまさにそうだね、そういう精神の、ね、
はい、
ああ
そこまでなくなるイメージはしたことなかったけど、なんか感覚は分かりました今。
うんうんうん、そうだよね。そう、ともみさんはもう帰りたいと思ってますよ。
思ってますよ。
思ってないです。
あ、思ってないですか。そうか。うん。で、何の話だったっけ。そう、そういうようなことをやって、状態っていうのはコントロールできるからね。これはすごく知っておくといいですよ。うん、で、あの、講師の話で言うと、セミナーやってる時もとにかくそれは、あの、使うといいよ。
はい。
うん。自分の、あの、二人には、あ、ね、あの普通に食事してる時とかに話したことあるけど、 KIP で話したかどうか覚えてないけど、普通にホワイトボードとか書いていたら自分の手が肩以上に上がることがないから、
はい、
ですごく大胆に動いているようでも実は手って上がってないからね。だから伸ばしきるぐらいまでやんなきゃいけない。俺よくやるでしょ、手を頂点まで伸ばしきるでしょ、
はい、
あれね本当にやってごらん。セミナーの途中であの行き詰まったりとか、なんか展開を変えたい、感情を変えたいって思う時は、
はい、
感情が落ちることなんて当然あるから、
はい、
みんなの反応が薄すぎたりとかね、セミナー参加してる人たちがとか、あの無表情だったりとかすると、
はい、
うん、し話してる内容がいつも同じ話とかしているとね、なって、そういう時には状態を自分でコントロールしなきゃいけないから、とにかく体の大き、あの動きを大きくしな、
はい、
あの時にみんなのため、みんなのため、みんなが合格するためにこれ一期一会、一期一会、一期一会って思って自分の焦点を変えることで状態のコントロール変えることもできるんだけど、それは、はい、あのちょっと上級編になる、難しくなるから、セミナーで話しながらの時はね、体を使うのが一番楽、
はい、
だからあの足でどんどんどんどんってやったりとかね、あれは向こうのためでもあるけどこっちのためでもあるから、
なるほど、うん、
両手を思いっきり広げてみたりとかね、
は
あ、うん、僕あの高3の時に、高校3年生の時にパラパラっていうのをやってたのが流行って、
あ、
うん、あの第二次パラパラブームっていうのが来てて、あのナイト・オブ・ファイヤーとか、
あ
トライミーとかあって、ヨコさん第一次パラパラルアブームじゃないですか。
なんでです
か。いやでもそうじゃない、ズバリそうじゃないっけ、
まあ、でもやってはいなかったけど、そうです
ね、だよね、うん、まさに多分ど真ん中ぐらい、今の45ぐらいの人が大学、あの20歳ぐらいの時が第一次パラパラブームっていうのがあって、で第二次が僕の時代に来たんですよね。だからやってたんだけど、パラパラを自分で鏡で見て気づいたのね、手を上げてるようで上がっていないってことに気づいたのね。そうそう、あの武井壮がそれこそこの間、この KIP の人はみんな見たと思うけど、あの YouTube で言ってたじゃん、あ YouTube のやつで大人の学校で言ってたでしょ、自分の手の動きって思ってたのと実際見たのとか全然違うって、
はい、
でパラパラもこう、あの普通にシャドウで練習してるのを鏡の前に立った時に全然手が上がってないことに気づいたのね。で、あ、人間って手を上げているようで上がっていないんだって思ったんだよね。そう、それが18の時の学びで、だからあのセミナーとかも DVD 撮ればすぐ分かるけど、上がっているようで上がっていないよ、うん、みんな手の動き、
なるほど、
うん、だから思いっきりジェスチャーを大きくするといいね、はい、その方が見てる側も退屈しないし、はい、あのやってるこっちの感情も動かせるからね、
なるほど、
うん、あと健也先生のテーマは間だよね、間、
ま、です、はい、
焦って言っちゃうっていう何で焦って言ったんでしたっけ、
ホップステップジャンプの、
ああそうか、はい、うん、のところの どの部分だった、介護に、ああそうだそうだ、そ、じゃあ、はい、もしこれが国保連というものじゃなくて、じゃあ問題7が介護認定審査会に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい、で設問1がこれ介護保険の要介護要請認定を行う、だったら丸しますか×しますかっていうところだよね、
はい、
うん、で多分ケア君すぐ答え言っちゃったんだよね。そう、あれは丸しますか×しますか、×ですっていうこれぐらいの間がいるわけだよね。
なるほど、
そうそうそう、あれでちょっと早いなっていうのは思ったんですけど、うん、ああいう間とかも、うん、大事だし、あの時に僕は絶対あの手を使ってるでしょ、手の動きを、
はい、手使っておられます、
うん、そう、あれ体の動きっていうのはとにかく状態のコントロールと本当に似てるから、あの、うん、だからケンヤ君が焦っている時は実はあの伏し目がちになってますよ。
ああ、はい、うん、
で気分焦ってるから伏し目がちになるっていう見方もあるけど、伏し目がちの人は焦っているっていう見方がある。伏し目は焦りをもたらすということにつながるっていうのは分かるかな。
ああ、なるほど、体の動き、
そう、で気分が落ちると呼吸が浅くなる、呼吸が浅くなると気分が落ちるということとつながっている、逆があるっていうことを知ってほしいんだよね。
なるほど。
だからどんなに焦っててもゆっくり堂々と胸を張ってみんなの方を見てゆっくり喋ってごらん。でゆっくりとした動きで、で僕はよくやるように手でこうみんなの方にパッて、手のひらをみんなの方によく広げるでしょ、こう、
はい、
何ですかって。で手のひらを広げるっていうのは、まあ、心理学的にはあの自分の心の内を明かしてるっていうことだから、そこも実は作用してるんだけど、それ以外にもそのゆったりした動きでダイナミックに動けば感情がダイナミックにゆっくりパワフルになっていくってことなのね。
なるほど。
そう、感情は体の動きで作っていくっていうことを一つ知っておくと全く違った人生になるから。
はい、うん、感情
が一番わかりやすい。
はい、
うん、なるほど。眠たくなると体は猫背になってくるからね。だとしたら眠いという感情を飛ばしたければ体を使うんだったら胸を張って堂々として深呼吸をするでもいいし、でもいいし、あ、まあ、風を受けるでもいいしね、冷たいものを飲むでもいいけど、体への刺激でもいいけど、全部その体によって変わりますから。
なるほど、
うん、それは知っておくといいね、
はい、
自分でできるようになると人をすぐそれできるようになるよ。
はい、
うん、例えばあのずっと長距離運転とかで乗ってる側も若干退屈してるかなって思ったら、相手がね、例えば俺リン、中学2年生のリンが後ろに乗ってたでしょ、
はい、
僕は足にグッて冷たい飲み物を押し当てたのね。
あ、
そうすると感情が一瞬パッてその体の変化によって動きが起きるんだよね、うん、ってことをしてあげたりとか、時々途中で手をグッて握ってあげたりとか、うん、何か何かで変わるのね、体の使い方によって。うん、それが分かってると面白いよ。もちろんこちょこちょなんていうのもいい手だしね。
なるほど、
うん、退屈をカバーできるからね、
うん
うん、自分で自分にこちょこちょしちゃダメだよ。
はい。
バカだからね。そう、人にね、そう、はい、っていうのが体の使い方ね。でもう一個の秘訣はとっておきすぎてちょっと話したくないんですよ。だからちょっと今躊躇してるんですけど、契約だけ電話切ってもらっていいですか？
僕が聞かせてください。
そう、あのね、これも契約にも実はもうこの間言ったんだけど、あの自分の焦点を変えるってことなんだよね、見ている視点ね、
はい、
うん、その出来事に対して辛い部分に着目しないっていうこと、
はい、
そうそう。で何をするかって言ったら、うん、例えば一つの例で言うと、コテージにさ、
はい、
ゴキブリが発生しましたよね、一匹、
はい、
そう、で あの瞬間に、うわ、ゴキブリだ、嫌だ、嫌い、怖い、気持ち悪い、不気味ってなると、俺たちの状態が落ちるんだよ。わかるかな、気分が、
はい、
だ時にあれを見た瞬間に嫌なことであったとしても、今ここにゴキブリがいる状況は自分にとって何が素晴らしいですかって聞くんだよね。
なるほど、
うん、そう、あの場でケンヤ君に僕聞いたよね、ここにゴキブリがいるというのは、はい、ケンヤ君にとって何が素晴らしいですかって、
はい、
そうっていう聞くと素晴らしい点を考え始めるのね。
なるほど。
まず一つネタになるよね、こうやってずっと、あの時ゴキブリいたけど、なんかこんな話して結局放置して終わったよねとかっていう感じで、あの放置したままだったよねとかって、
はい、
そうそう。で朝起きたらいなかったけど、あいつはどこ行ったんだとかさ。DVD 見終わった時にいなかったよね、同じ位置に。一瞬焦ったけど逆の方向にいたよね、逆の隅に。そう、そういうような、こういうネタになるとかね。 あるいはあそこがコテージじゃなくて、あのアリも大量に発生していたけど、そう、アリに対処しなかったよね、僕らはね、
はい、
あれが外だったら対処しないでしょ、
はい、
でも家の中だからゴキブリとかアリとかガとかに対処しようとするんでしょ、はい、ってことは何か僕たちの、フォーカスを当てる部分が間違っているんじゃないか、価値観が間違っているんじゃないかっていうことに気づけるじゃないですか、
はい、
何か先入観、何か、うん、小さな囚われによって 動かされていたんじゃないかっていう可能性に気づけるでしょ、うん、
はい、
だからああいうものを放置し始められればより自然に近づけるでしょ、
はい、
うん、っていうことの体験になるっていうふうに思えたりとか、
あ
と僕本当はケンヤ君にはあそこでリーダーシップを発揮してほしかったんだけど、
はい、
そうリーダーシップを発揮する絶好の場面だと、格好の絶好の場面だと、
はい、
だってあそこでみんながああなんか嫌だと思った瞬間に、
はい、
あのケンヤ君リーダーシップ発揮できるじゃん、もし自分が嫌だとしてもここで、
はい、
あのケンヤ君というリーダーシップね、
はい、
あれに対処できたとしたらかっこいいでしょ、
はい、かっこいいです、
うん、親切ってね困ってる人いないとできないんだよ、
あ
ーリーダーシップってねあの発揮する場面がないとなかなか取れないんだよ、
なるほど、
これは格好の僕がリーダーシップを発揮する場面で、もしケンヤ君がケンヤ君ゴキブリ大好き？
いや嫌いです
そうだとしたら、はい、ゴキブリ嫌いなの？怖いの？嫌い？何？ちょっとどんな感じ？正直な感じは、
ちょっと気持ち悪いです、
気持ち悪い、ブーンとか襲ってきてもその、はい、あ気持ち悪いっていうぐらいで、あの怖い恐怖感はない、
恐怖感は多分ない
ないか、
あるのかな、
うん、いいの、あな、もし仮に例えばあるとすれば、
はい、
それをそれで行きたくないよね男として、
はい、
うん、かっこ悪いでしょ、
はい、
だからだとしたらそれの実践の場が今ここにやってきたって思えるわけだよね、
なるほど、
ケンヤ君ってあの好きな女性は、
はい、
まあ、今いたら困るんだけど、うん、あのいるかいないか分からない、過去にいたと思うしこれからもいっぱい出てくると思うけど、
はい、
あのとゴキブリの場が遭遇した時にどんな対処を取りたいですか？
あ、もう
かっこよく、怖いって、そう、そうだよね、対処したいよねそうだとしたら、
はい、
あの最高の男になるための一つの実践の場が今ここにやってきたって思えば、なんかもうなんて言うんだろう、そうリングに立った、あのちょっとドキドキしてる感じのあのボクサーみたいなさ、よし今から行くって男の姿を見せることができるんだよ、
はい、
そうフォーカスを当てた瞬間に全く異ならない、このゴキブリが出てきたという
出来事、全然異なります、
そうでしょ、
はい、
そう、その状態をねいつも自分に質問を投げかければいいっていうこと、
なるほど、
この状況は自分にとって何が素晴らしいのか、だって素晴らしいことが起きた時は勝手に素晴らしいと思ってるからいいのね、うん、
はい、
あの肩揉んでくれたりしたら、あ気持ちいいなって、これは全然状態落ちないんだけど、
はい、
何か自分にとって嫌なことが起きた時にそれはこの質問っていうのがとても大事だから、
なるほど、
うん、僕も今日夢でね、あのなんだろう、なんかね910万円請求されたの、ご飯屋さんでご飯食べてたらなんか法に触れてるとかって言われて、またこの間も似たようなことアンケート取ったらやったらそういう請求されたって話でしたけど、今日もそれでなんかすごく嫌なあの状態で、感情的に嫌な状態で起きたのね、
はい、
だけど僕はその瞬間に変えたのね、この夢は僕にとって何が素晴らしかったんですかって、素晴らしいんですかって、何をするの、いい体験、素晴らしい体験となっているんですかって言った時に、僕は夢で折れなかった、ヤクザだったんだね相手がね、
はいはい、
で910万円要はぼったくりってやつだよね、請求してきたんだけど、はいはい、あの一切折れなかったんだよね、
うん、
いや違うと立ち向かったんだよね、だから、はい、あのそれが素晴らしかったっていう、すごく嫌な経験ではあったけれども、
はい、
そこはきちんとあのリーダーシップっていうかね、自分コンパスであのヤクザという環境によって自分をコントロールされなかったから、あのそこが素晴らしいって定義できたんだよね自分の中で、そうだからそういう風にすると全く異なるんだよね、全然嫌な気分がしないから、で夢の内容とか覚えてなくて、朝例えば何か嫌なことがあるんだったら何でもいいから、その自分のに何かを質問してあげればいいよ、その
ああなるほど、
うん、今自分は何に感謝しているだろうっていうのもいいしね、
はい、
うん、あと今日自分にできる最大のギフトは何だろうとか、そういう風に質問してあげると、あの全く自分の状態っていうのが変わってくるからね、
なるほど、
感謝をしながら不満は言えないんだよ、
はい、
うん、右を見てるときは左が見えてないし、上を見てるときは下見えてないから、要はそれを意図的にどこを見るかなんだよね、
なるほど、
何が素晴らしいのか、何が感謝なのか、何がどうなのかっていう、自分にとって何がプラスなのかっていうところに意図的に質問してあげればいいよね、
なるほど、
うん、そう、そういうことをこう、うん、考えながらやっていて、だからこの間、まあ、また屋久島、ついこの間の経験だから屋久島の話でも途中でやっぱすごく辛くなってね来るから、
はい、
まあ、感情、あの 足とかもきつくて体も疲れてくれば当然気分っていうのも連動して落ちてくるから、そういう時にこの今の体験は僕にとって何が素晴らしいんですかっていうふうに投げかけて、だから今年2016年の目標はフルマラソンっていうのを一つイベントとして達成しようと思っているわけだけど、
はい、
フルマラソンとじゃあこの今屋久杉に登ってるのどっちがきついですかって、当然この屋久杉に登ってるね、太古の太古岩に登ってる今の方が楽であって、でフルマラソンの方がきついわけであって、でその一つのファーストステップとしてね、フルマラソンをやるためのこういうふうに、あ、体を使えば、あ、当然きつくなって足が筋肉痛になれば、それに備えてちゃんと準備しなきゃいけないねとかっていう、要は舐めてかからないってことだよね。
はい、
フルマラソン舐めてかかっちゃダメでっていうことをこの体験が教えてくれてると思ったら、あ、ありがたいな、じゃあこれをまたフルマラソンに備えて、まあ、そのファーストステップとして1段目としてこれを登り切ってちゃんと帰るまで歩き切ろう、7キロを歩き切ろうって思えば、これは僕にとってとても必要な体験になるよね。
なるほど。
ただただ辛いだけの体験ではないもんね。
はい、
だからフォーカスが変われば全く体験が同じでも違うことになるから、うん、そう、そのフォーカスの、その焦点を変えるっていうのは状態を変える上ではとてもとても大事ですね。
なるほど。
そうで、その一つの例として、昨日はこれ、まあ、笑い話で言ったけど、昨日ともみさんがね、ルート J の仲間入りしてくれて、うん、僕メッセージを、ね、ペンで書かせていただいて、ケイヤ君がブーブー言ってたけど僕には書いてくれなかったっていう言っていましたけど、でその前の店でね、ルート J の、台所っていうのが日本全国にあるから、そこで食事をしたわけですけど、ルート J の台所は別名なんてとこだったっけ？
別名山内農場というところ
です。あ、山内農場か、はい、そうそう、これ聞いて多分国広さんは笑ってくれているけどそう、何回山内農場で食うんだっていうそう、僕はとにかく山内農場が大好きでね、そう、山内農場全国どこでもあるからね、行くんだけど、で山内農場、それは半分冗談で半分本当っていうのがあるけど、まずとても美味しいから好きっていうのもあるし、ケンヤ君、山内農場行った時にメニュー表見る必要もありますか？
いや、ないです。
ケンヤ君ちょっとパパパパってなんか言ってみて、頼むもの。
あ、地鶏のたたき2種盛りと、
お
刺身4種盛りと、オニオンスライスと、
お
かつおぶっかけと、
お
ちょっと生姜を多めにして、
お
う、生3つと揚げ餃子とかも
バッチリバッチリでしょもう完璧じゃんそうってことは、俺たちはもう解放されたんだよ、その煩わしさからね。何かを見て考えなきゃいけない、迷って選択して、うん、こっちかなあっちかなっていう考えて意志の力を喪失することにから解放されたんだよね。で、あれはモンテローザという全国チェーンの白木屋とかわらわらとかの系列のね、鹿児島地鶏の店だから、ほぼ全国にあるから、僕たちはどこ行ってもこうやって同じものを楽しくね過ごせて頼めてということでいいでしょ、とっても。
はい、
とっても、うん、そう、手放せたんだよね、
はい、
煩わしさっていうのがまあ一個で、であそこでこうみんなで食事をしてる時に言ったけど、陽子さんは KIP 層で2階の部屋を一つ使って、まあ、最初に来てくれたメンバーだから部屋を選ぶ権利がね、オプションがあったから2階の部屋を取ってたんだけど、で後から KIP に来る人がもう私2階しなきゃ嫌だから、もう1階とか無理とかって言って、でも2階私が入りたいと思った部屋なんか荷物がいろいろあったから全部下ろしときましたんでって言って、1階のロビーに全部陽子さんの荷物がドーンって、しかも畳まれてなくてもうドーンって投げ捨てられてるっていう状態のところにそう、僕と陽子さんとケアン君が戻ってきて、で陽子さんそれ目の当たりにしたら、最初どんな気持ちがするかって言ったら、どんな気持ちしますか、何も考えてなかったら。
何も考えてない。
そう、ただその来て、ああこれなんか荷物あったから下ろしときましたんで、私2階じゃなきゃ無理やんねみたいな、ああこれ、あ、これあなたのなんです、あ、じゃあこれ適当にどっかやってくださいって言われたら包丁に手を伸ばしますか。
あ、そういう感じ。
まあ例えば、まあ陽子さんは優しい人だし、いろいろあるから、怒りも反面悲しさとかね、またそれを許容する心とかいろんなものがあるかもしれないけど、まあ惨めさとかね、そんなことされること、される うん、されてしまう自分に対するとかね、まあ、いろんな感情が出てくると思うんだけど、あの大抵の人間は今言ったような感情が出るんだよね。なぜこんなことをされなきゃいけないかとか、あの怒ったりとか怒りが出たりとか悲しさが出たりとか、いろんな体験をするんだけど、あの感情が湧くと思うんだけど、その瞬間にあの自分に対する質問とかっていうフォーカスの焦点を変えてあげればいいわけだよね。まず一つは簡単な方法としては、この状況は今私にとって何が素晴らしいですかと言った時に、そう、ヨコさん何が素晴らしいですか、その体験は。
うんと、私の場合は、
うん、
順応性がないので、
うん、
それを受け入れて、
うん、
あのじゃあどうすればいいかなっていう他のことを考えようというか。
その通りだね。陽子さんはやっぱあの安定感が強くてね、不安定感っていうのを今学んでるところだから、はい、あの、うん、それをまさに受け入れられる格好の実験の場だもんね。これをあいいよって受け入れられるっていうのは最高の経験になるもんね、
はい、
そういう素晴らしい点があるって思った瞬間に全く変わってくるよね、その出来事の捉え方がね、
はい、
そうで、これは何が素晴らしいかっていうふうに聞けば必ずその人なりの答えが出てくるっていうのがあるのと、もう一つはこれは昨日陽子さんには言ったけど、例えばじゃあ陽子さんが日本のリーダーになるとか介護福祉士会の、それがちょっとおかしいな、じゃあ例えば僕で言うと分かりやすいから、じゃあ僕が全国にあの1000のサテライト事業所っていうのを作って、今みんな受験生っていうのは困っているからね、あの勉強する場所とかがなくてさまよっているようなところがあって、それで合格できないっていうところがあるから、やっぱり1週間とか2週間に1回みんなが集まって勉強できるような場所があれば、その人たちはその場であの質問疑問悩み答えてくれる先生がいたらその場で悩み解決できるし、あそういうふうに足を運ぶところがあればモチベーションが落ちきるっていうのもないからね、ある程度勉強できて家の勉強なんかにも生きてくるっていうのもあるし、そこで 3,4 回顔を合わせれば一緒に食事とかをすれば仲間ができて、で俺たちは人間というのは魂の成長だから、それは無人島じゃなくて、人と人とのコミュニケーション、人間関係によってそういうものはできてくるわけだから、それで仲間ができるという場にもなって、そういうサテライトの場所、そういう場所っていうのが全国に1000も2000もあったらそれ最高だよね。だから俺たちは絶対にそれを成し遂げたいんだよ。そう、うん、みんなが集まれる場所、そこでは初任者研修やってるもよし、実務者研修やってるもよし、自習室があるもよし、介護福祉士講座をやっているもよし、ケアマネ講座をやっているもよし、通学講座をやっているもよし、DVD が置いてあって DVD で自習のような形で勉強できるもよし、みんなが話せる場があるもよし、あのコーヒーがあってコーヒーで休憩できるような空間があるもよし、何でもいい、それはでどういう形ではあれ、そういうようなものがあってみんなが集まれる場所を1000、2000を作ることによって俺たちは底上げできるし、社会に世の中に価値を貢献できる、これは成し遂げなくてはならない、絶対に俺たちがやらなきゃいけないことだとして、それはまあ J さん、私がやらなきゃ、僕がやらなきゃいけないことであり、ルート J、 そして KIP がやらなきゃいけないっていうことであったとして、それが俺たちの生きる目標であったならば、自分の荷物がリビング1階に投げ出されていることは、この1000サテライト、2000サテライトを達成させることにどんな問題がありますかと、どんな支障がありますかと。
ないですね。
1ミリもない。ということは、これは解決しなくていい、対処しなくていい、無視していい問題だということに気がつくんだよね。うん、そういうフォーカスを持つと、出来事が全く変わった出来事に、はい、あのなるから、
はい、
そういうふうに自分のフォーカスっていうのを変えていく、焦点を変えていくっていうことだね。
わかりました。
うん、そう、昨日娘の目の前で言ったけど、娘の不登校は、俺が1000サテライト、2000サテライトを世の中にあの形として作ることに、どんなものを達成させるためにどんな問題が起きますかと。ないよ。1ミリもないんですよね。そう。だから、対処しなくていい問題。家族の問題だから当然無視するわけではないんだけど、うん、そういうふうにフォーカスを変えることによって出来事は全く異なってくるから、そういうふうに自分の状態を変える、状態をコントロールするっていうね、落ちてしまった時は、焦点を変える、質問を変えるってことはね、自分に対するね。
はい。
うん。っていうのをやるといいですよ、と。で、これが、最初のうちは本当に言葉にして自分に問いかけるといいよ、最初はね。で、慣れてくれば、何でも慣れだから、もう瞬間にそれができるようになってくるから、
はい、
うん、常にその目線で物事を見るようになってくれば、多分、その、背筋を堂々と歩いて、誰かと目が合ったらニコッとするって、最初は多分無意識にはできないかもしれないけど、それが、あ、やってなかった、やろう。 あ、また忘れてたやろう。そのうちに3秒ぐらいでできるようになって、で気づいたらもう瞬間0秒でできるようになるからね。
はい。
うん。で俺たちは0秒でできたら習得できてるってことだよ、それが。そうそうそう。あのね、記憶も全部そうで、じゃあ、じゃあ、じゃあ、ケン君、16の特定疾病は覚えていますか？
16は覚えてないです。
ちょっと多すぎるね。ちょっと多すぎるね。じゃあ、介護保険3施設のフルネームを3つ言ってください。正式名称で。
介護保険施設？
うん、3施設。1、2。
え？介護保険施設？
4、5、6。介護保険施設3つ言える？居宅サービス、施設サービス、緻密サービスの中の施設サービスの3つ。
あ、施設サービスの3つ。
うん。ポンポンポンって言う。うん、
特養老健療養型。
うん、そういうことだね。はい、それを正式名称で言うとどうなる？介護保険法上の。特養は特別養護老人ホームだけど、これは介護保険法上では、
すいません、僕。
あ、よくわかんないか。あ、そっか、はい、あの。特別養護老人ホームっていうのは老人福祉法上の機関になるから、
はい、
介護保険機関として、扱う場合っていうのは、介護保険、介護老人福祉施設っていうのね。
介護老人福祉施設。
そうそう。これが特養のことなのね。老人福祉法上で言う。同じ施設なんだけど、呼び方が違うのね。
はい。
うん。で、老健っていうのは、介護老人保健施設っていう正式名称があって。
はい。
で、療養型っていうのは、介護療養型医療施設っていう名前があるんだけど、
はい。
そう。例えば、この施設とかっていうのも、健君に聞いたらこうやって、数秒かかる。まあ、今知らなかったから答えられなくてしょうがないんだけど、じゃあ、介護保険施設って3つなんですかって言ったときに、施設、介護保険3施設って何ですか、うん、それはよくわかんないけど、ね、それがよくわかってないってことがわかったから、僕は、居宅サービス、施設サービス、緻密サービスの3つって言ったらピンとくるっていう。そこのルートからだったら山に登れるんだよね、契約はね。
はい。
で、別のルートの聞かれ方するとこ、まあ、同じことを知ってるはずなのに答えられなくなるんだよね。
ああ、
うん。だから、こうやってどんどんどんどんそのルートをいっぱい作っていくから、どのルートから聞かれてもその山に登っていけるよっていうね。
はい、なるほど。
うん、だから、日常会話の中でもどんどんこう、契約とか今、経験がないからさ、介護の経験が知らないことがいっぱいあると思うから、はい、それ振っていくから全然大丈夫なんだけど。
ありがとうございます。
うん。こういったものっていうのも、だから、居宅さ、ではクイズですと。介護保険サービスは、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス3つありますが、施設サービスの3つとは何ですかと、こういうふうに聞いたら多分、契約はね、いつでも、ピポーンって押して、特養老健療養型って、0秒で言えると思うのね。それはずっとやってきたからね。はい、でも、はい、ある時、では、クイズですと。2000年に制定された介護保険法において、介護保険施設というのが3つ定義されました。その3つとは何ですか？こう聞かれたら、おそらく健也君は一時、でもそれっていうのは施設っていうのはこれ、施設サービスの3つのことって一緒、多分合ってるよね。ピンポーン。7秒後に、特養老健療養型って言って、正解ってなるのね。わかる。ってことは7秒かかってるってことが言いたいの。
なるほど。
答えは知っているけど、そこに行くまでが。
はい、
でも、俺は今みたいな質問のされ方されても、0秒で、はい、特養老健療養型ってピンポンって言えるのね。
はい。
で、物事っていうのは0秒というのがその人の身になってるってことなんだよね。
なるほど。
だからほとんどの人はマインドセットを分かっている、知っている。だから、はい、そう。だから、思い出せば実行できる。だけど、0秒で、いうレベルにないと、この間みたく、ケンヤ君は入り口の真ん前に、駐車場止めたりするんだよね。
あ、そうか。
まあ、それは、何、俺が、まあ、歩かなくていいようにとか気遣ってる感もあるとは思うんだけど、そんなことはもう、当然分かってんだよ。優しいことは分かってんだけど、時々、マインドセットとは全く逆のことをやってしまったりするんだよね。
なるほど。
そう。だから、これ、知っているということとできているということは全く違うから。
ああ。
うん。知っているというのは、まあ、7秒で思い出せるというレベルだと思うよ。で、できているというのが0秒ということだからね。
できてる、これ0秒。
何でもそうで、タイピングとかも、ケン君今は文字を見る、レベル、どういうレベル？見るレベルではない。もう見なくても大丈夫。
あ、タイピングは見たり、見なかったりですね。
じゃあ、ケン君パソコンから目を外してほしいけど、
はい。
じゃあ、F は、ケンヤ君の右手と左手の指のどこが触れますか？
左手です。
左手の何指ですか？
人差し指です。
ああ、そうだね。じゃあ C はどうですか？ C はあんま使わないからやめよう。じゃあ、はい、S はどうですか？ S は
何？ S は左手の薬指です。
うん、で結構できてるね、はい、ってことは相当できてますね。これが最初のうちは見ないと分かんないレベルなの。アルファベットがどこにあるかこう探して、はい、あ、K ここにあった、 KE とかっていう人差し指でピッピッピッってやるレベルだよね、はい。これ全く まだまだな初心者レベルで、である程度なってくると、一時考えると、これはここ、これはここ、これはここぐらいのスピードにはなってくんだよね。
はい、
でそれがもう僕、今僕はパソコンが仕事だから、もうなんだよ、何も見なくても喋るのと同じぐらいの感じで手が動きます、もう。手って言った瞬間に、
はい、
T っていう風に変換しないです。手って言った瞬間に左手がパパンって左手の人差し指と中指が動いてて、そう。だから今例えば、今僕の目の前にすっぴんパワーシャンプーナンバー19っていうのがあるから言うんだけど、はい、すっぴんパワーシャンプーナンバー19で僕今手で打ちましたよ、タイピング。今の言ったスピードで、だから全く変換が必要ないレベルになってるのね、手がね。すは SU でしょうとか、ちっちゃいつはとかさ考えないっていう感じで、これが0秒っていう世界だからね。だから、どんなものも0秒になった時にものになってるから、そう、そういうふうにさ、どんどんどんどんそういうふうに分かっていると、あ、まだ3秒だなとかさ、まだ5秒だなとか、まだ脳が反応しているなっていうふうに思うから、そうそうそう、っていうのをセミナーの知識に関しても、特定疾病の16個に関しても、介護保険の保険料の流れの説明に関しても、
はい、
40度の熱で頭が朦朧となっていても答えられるレベルってなってくると強いから、そういうふうに目指すってことだよね。
はい、
思っておくといいかなっていうのは思うけどね。そう、まあ、そういう感じですかね。そう。で、状態のコントロールっていうのは、これは今体の使い方っていうのと焦点っていうのが言ったけど、あともう一つは言葉っていうのがあって、言葉の使い方で、これは相当に僕たちもできすぎているからわからないけれども、言葉によって変わるわけだよ。でもこれはほら、なんだろう、もう今みんな多分知ってると思うけど、言葉はとにかく、言葉が自分の状態を作るっていうところもあるから、元気って聞かれたら絶好調って答えればいいでしょ。
はい、
僕は景気はどうとかって聞かれたら、いやもう絶好調で、おかげさまで絶好調ですとか、
はい、
どんなどうって、いや最高だね。でこれ僕たちはもう自然にできてしまってると思うの、ケンヤ君とかもさ、後ろ向きなことを言うことが聞いたことないから、ケンヤ君からは。そうだからできているかもしれないんだけど、とか、まあ明るい言葉言いましょうねとかって、まあ例えばひとりさんなんかでも天国言葉っていうのを言いましょうねとかってあるじゃんね。あれ落ちた、みんな。
いや、大丈夫。
あ、大丈夫だね。ヨコさんと、あ、ケイヤ君が落ちた。ちょっと待って、ケイヤ君多分復活する今から、もうすぐ。ケイヤ先生だけ LINE から消えたよね。今、コンタクトしてる。あ、繋がったね、多分。繋がった、ケイヤ先生。なんか変なマークになったね。無視しましょう、ケン先生はいないから。じゃあ、ヨーゴさんとともみさん、例の話になるけど、マルカン、ひとりさんの話とかっていうのは知ってるのかな、二人は。
あ、ひとりさんは、知ってます。
あ、ほんと。天国言葉とかっていうのは結構ひとりさんが流行らせてくれたから、ついてるっていう言葉があるけどね。
他のところからいろいろ、言ってます。
そうだよね。実は、天国言葉っていうのは、なんだっけ、他の人の言葉だって知ってた？
え、他の人の
知らないか。あるんだけど、小林正観さんっていう人がいて、お、ケア先生復活？
すいません。
おお、いいよいいよ。
落ちてしまいました。
ケア君はほら、丸刈りとかちょっと聞きたかったんだけど、ケア君、天国言葉って知ってる？
はい。
天国言葉って、じゃあちなみに言える今。
はい。
言ってみて。
愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します。
もう完璧だね。でこれね、そういうことなんだけど、まあ、こういうことを言いましょうねっていうのが、まあ、ひとりさんの言葉としてあって、でやっぱケン君、俺偉いなって改めて思ったのがね、天国言葉言いましょうねとかって言って、マルカンのひとりさんの活動とか好きな人でもね、
はい、
言っていながらこれ言えない人っているんだよ。愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許しますって、これがこのスピードで言えないってことね。
はい。
だから何か存在していることは分かっているけれども出てこない。
うん、
分かるかな。
はい、
感謝が好きって言いながら感謝という字が書けない。ケンヤ君、社会貢献したいと思ってる世の中に、
はい、
貢献ってどんな字？
貢献は土を上に書いて、
うん、
下に貝を書いて、
もう違うけど、まあ、うん、いいよ。大体合ってるから。
銃を書いて、
うん、
でその下にあの同じみたいなやつを書いて、
うん、
中が羊みたいなやつを書いて、
うん、
隣に犬ですね。
うん、まあ大体
ちょっと違ってますか？
うん、まあまあ、うん、いや、うん、まあ合ってるかな。うん、
はい、
で、うん、そうそう。あの貢献の項はもう完全に違うんだけど、
あの
要はね、貢献したいって言いながら貢献って字書けない人がいるんだよ。
なるほど。
そう、感謝して感謝って字が書けない人がいるんだよ。そうで、あの打つという字が書けない人がいたりするんだよね。で、まあ打つはそれはちょっと話が違うから、俺たちはその介護で関わるからいいんだけど、一般の人がみんな書けなきゃいけないってわけじゃないんだけど、
はい、
コミットメント足りてなくないですって思っちゃうんだよね。
ああ。
例えばケンヤ君ってさ、僕からものすごいいろんなこと吸収しようとかってしてるじゃんね、
はい、
とかっていうのはケンヤ君の場合は本当にそれがあるんだけど、そう言いながら、
はい、
あの誕生日知らないとかね。
ああ。
そう。ケンヤ君、僕の誕生日いつですか？
9月10日です。
そう、当たり前レベルで知ってるでしょ。
はい、
だけど全然それが言えなかったり、それはね、僕の誕生日知っててほしいって意味じゃないのね。コミット具合が弱い人がいるので、かなり。
ああ。
そうそう、だからそう、もっと本気であの物事に関わるんだったら 100% のコミットしなきゃダメだよっていうのは思う。じゃなきゃ成し遂げられないよって思うんだけどね、
物事を。
そうだから、そうっていうのがあって、でちなみに丸カンのあのそのマルカンのひとりさんがやってるその、 あの天国言葉って、実はひとりさんのメッセージじゃないって知ってる？契約って 違う、
知らない、知らなかったです。
うん、あのそれはパクリとかじゃないのね。いい話はどんどんしていけばいいんだからさ。
はい、
これは誰かのものなんてないのね。うん、
あ、
だから俺から聞いた話も、ケンヤ君が人に話すときはケンヤ君の話として話しなよ。うん、それはヨウコさんも一緒だし、トモミさんも一緒ね。みんな、あのこれは J さんが言ってたんだけどっていう、いらないからね、それは。俺は俺で誰かから学び、その誰かも誰かから学び、その誰かも誰かから学びなのね。
はい。
ケンヤ君、3たす3は何？
6 です。
うん、それ、小学1年生の時の先生誰？
高橋先生です。
高橋先生から教えてもらったことなんですけどっていうこといちいち言う？サンタさんは6だって人に答えるときに。
言わないです。
言わないでしょ。それ高橋先生から教わったと思うんだけど、
はい、
でもそれは真理を高橋先生を通じて知ったというだけであって、
はい、
うん、僕の話とかないですよ。だから僕を通じて知ったんだよ、ケンヤ君も、陽子さんも、ともみさんも。で、僕は誰かを通じて知ったのね。だからよく話とかもね、誰かの真似とか、あ、それ誰かから、誰かの真似でしょうとか、誰かの話でしょ。そんなこと言い出したら、もう何も真理を語れなくなるよ。
あ、
うん、地球の周り太陽が回ってる。あ、それ、あの、ガリレオさんの真似でしょうとかだったら、ねえ、地球が太陽の周り回ってるんだよ。あ、それ、あの、それ地動説を唱えた。あ、それガリレオさんの、ガリレオだったっけ、コペルニクスだったっけ、じゃあ、ちょっと忘れちゃったよ。ガリレオだったから。じゃあ忘れちゃった。ごめんね。うん。だけど、あの、そういうものだからね。だからそういうふうに捉えていいんだけど、あれはね、実は小林正観さんっていう人の言葉なんだよ。
あ、そうなんですか。
知ってる、小林正観さんって。
はい。
うん、小林正観さんっていう人がね、何だったかな、七福神、七福なんとかって言って、なんかちょっと七福神だったから、なんかね、それにね、なぞらえて、今言ったついてる、嬉しいとかね、楽しい、感謝してほしい、はい、っていうことを、もともと何十年も前からやってて、
うん、
でも、ひとりさんの方がはるかにやっぱ有名だから、
はい、
そっちの言葉として完全に広がって定着した感はあるんだけど、そう。そうそうそうそう。ね、面白いけどね、
はい。
そう。で、言葉っていうものはすごくその状態を作るからね。あの、暗い言葉を言いながら明るい状態を、あの、維持するなんてことはこれできっこないから。そう。
はい、
だから言葉というのを意図的にね、さっき体の使い方を意図的に変える、フォーカスを意図的に変えるように、言葉も意図的に変えるっていうことだよね。うん。
言葉も意図的
に。うん。わざわざ苦しい時に苦しいなんて言葉を使う必要は全くないってことだよね。
はい。
うん。苦しい時に手を広げて、焦点を、この状況は何が素晴らしいですかという質問を変えて、そして人から聞かれた時には、いや、絶好調だよ。いや、超元気って言っていいってことなんだよね。
はい。
そう。だから、この3つ、だから、言葉を、うん、コントロールし、そして自分のフォーカスだよね、してる、焦点を変えるっていうことをコントロールし、そして体の使い方をコントロールすれば、ほとんどの状況において自分の状態をコントロールできるから。
なるほど。
うん、 どんな時でも使える。もちろん試験を受ける緊張の場面、あるいは何かすごく面白くないことが起きてしまったという場面、どんな場面においても、うん、一大事が起きてもパンと変えることで変わってくるからね。
なるほど、
うん、一番強力なのはもちろん体、一番シンプルで分かりやすい爬虫類の方が動くからね、
強いから。なるほど、
うん、これが分かりやすい。でも一番高度なのは、一番高度なテクニックはあのフォーカスだよね、焦点。
高度はフォーカス、
やっぱり頭を使うから。これは僕にとって何が素晴らしいんですかという、うん、とかいろんな質問の投げかけ方だからね。
あ、
うんうん、ここにおいてリーダーシップを楽しく全力で発揮するとすれば、どうすれば、何をすればいいですかっていう質問を自分にその時に置いてかけたりとかね。
はあ、
うん、この今の状況において全員に笑顔が生まれるものがあるとするならば、それはあの僕が取るべき行動はじゃあ何ですかとかね、そういうふうに自分に質問を投げかけてあげれば、そこに答えが出てくるから。そうすることによって自分も一緒にこうチーンって落ちてなくていいっていうのがあったりして。
はい、
うん、そうだよね。それを、はい、あの偉人とかって言われてる人たちはみんなそれをやってきているんだよね。
なるほど、
うん、ガンジーだって、うん、食料が与えられずに、なんだろう、自由がないという状況、ひもじい思いをしているという状況、みんな同じ状況があったわけだけど、それによって、ああ食べられないな、苦しいな、不公平だな、不平等だな、なんでイギリスがこんな、なんイギリス、いや、やれイギリス人名とか、あんな奴らがいて、恨みつらみの感情、妬みそねみネガティブっていう状況の人もいるけれども、ガンジーさんはこの状況は今私に何をしろと言っているんですかと、どう立ち上がれと、あ、何を意味してるんですかって言った時に、立ち上がりなさいということを意味しているということで彼は立ち上がったんだよね。
なるほど。
そう、自分に何を質問するか、どういう焦点をそこの出来事から持つかによって全く状況は異なってくるから、うん、で右を見ながら左は見れないから、今言ったように自分がリーダーだとするならば、自分はここで何をすべきですかと聞いた時には、もうネガティブなことは考えていないよ。
はい、
うん、リーダーとしても自分の目線で考えているからね。
なるほど、
うん、これによって全く異なってくるから、うん、これは高度だけどね、一瞬によってその体の使い方ほどシンプルに分かりやすく一瞬において変わったりはしないかもしれないけど、これはとても大事なポイントかなというふうには思いますね。
なるほど、
うん、あとあの、うん、もう一つ、これは KIP みんなに対して言いたいことなんだけど、あのさっき言ったサテライトなんかができてきて、初任者講習の先生をしたり、実務者研修の講師をしたり、あるいは、うん、介護福祉士の講師をしたり、ケアマネの講師をしたり、ケアマネそのケアマネ受験じゃなくて、ケアマネそのものの、こういうケアマネのケアプラン組むといいですよっていう、そのケアマネの講師になったりだとか、あるいは何だろう、有料老人ホームを自分で経営したりとか、その経営の仕方を教える講師になったりだとか、あの無限に上はこう続いていくわけなんだけど、なんだろう、介護の業界の頂点にいようと思っていませんから、僕は。
はい、
全くもって譲ります。全く、そこを僕、経由すると思いますよ。そこをこう、登っていく過程において。でも、すぐにそれができる人を、作りますから。
はい。
うん、そうなってくれたら僕は次のステップに行くん で、
はい、
で今僕はこの間ケンヤ君にはみんなケンヤ君ルドジェには昨日かなみんなに言ったかもだけど、自分に質問してみたんだよね。で、宮崎市のリーダーですかって聞いたら、僕はリーダーだけど宮崎市のリーダーではないです。なんかおごりに聞こえたらあれだけど、ちっちゃすぎます。うん、宮崎県のリーダーですが、いやいや宮崎県のリーダーじゃないです。それ そういう人がいたらその人に任せたいです。宮崎県のリーダーは、じゃあ九州のリーダーですかと言われたら、うん、代わりに出てくれてその人に任せたいです。九州のリーダーっていうのも、じゃあ西日本のリーダーですか、いやなんか小さいな、日本のリーダーですかって言われた時には、うんって思った。最低でも日本のリーダーだと思う。で、じゃあアジアはどうするの、東ティモールの人たちが全く教育、僕は教育という場面にパッションを持ってこうやって仕事にしていながらね、はい、東ティモールの小学生や中学生が十分な教育を受けられていないことは、僕は日本のリーダーだから関係ないの、無視していいのって思った時に、いやそれは違くないって思ったんだよね。
うん、
カンボジアも同じだし、アジアっていうのは命の危険性からはもう脱却してる。だから命の部分ではアフリカの方を支えなきゃいけない。 うん、だけどあのアフリカとかあっちの方はもっとだから原点ね、もっと原始的なとこだけど、アフリカに命の貢献はもちろんやる人がいなければ僕やるけれども、それは、うん、あのうん、高度な貢献ができないけど肉体労働で貢献ができる人たちっていうのがいるのね、
はい、
で僕がアフリカとかに手を出したらその人たちの貢献の場を奪ってしまう。
あ、
分かる言いたいこと、
はい、
うん、その人たちは食事を作る、物を作る、インフラを整える、こういう肉体作業、こういうところにおいてあの貢献ができるでしょ、アフリカとかそういうような命の危険性がある人たちに対して、
はい、
食事を提供するっていうね、はい、で僕ばっかり言っておかしいんだけど、あのうん、そう言いたいこと伝わるかな、はい、僕はそこの部分まで奪っちゃったら、
うん、
役割をできないじゃん、はい、そういう社会貢献の場を奪ってしまうよね、
はい、
じゃあ社会貢献の場を奪うってことはその人の成長を奪うってことなんだよね。
あ、
それはやっちゃダメなんだよ。で僕は僕にしかできない貢献をしなきゃいけないんだよ、
はい、
で他の人たちにできる貢献はもう譲んなきゃダメなんだよ。例えば KIP の人たちが介護福祉士の講師になりましたと、
はい、
僕が介護福祉士の講師やっていたらどうなる？奪うよね、機会を。
あ、
うん、完全に奪ってしまうよね。それが、はい、J 先生がいい、 J 先生がいいってなってしまったら終わりじゃん、
はい、
さんまさんが司会やってる限り他の人たちが伸びれないでしょ、
はい、
うん、あそこ取ってしまっているから、
はい、
うん、だから僕は介護福祉の講師を育てるってことは手放さなきゃいけないんだよ、自分はその講師という役割をね。
なるほど、
うん、だとしたらケアマネの先生はできなくてもとか、何かの、あの講師育成はできなくても介護福祉士の講座だったら教えられるでしょ、健也君とか今から KIP の人たちは、はい、じゃあそこは そこの人、そこが社会貢献としてやらなきゃいけないんだよ、
はい、
自分にできることとしてね、
はい、
うん、って思った時にそういったアジア の, あのリーダーとしても、うん、俺ね、なりたいなりたい、俺リーダーだ、そういう意味で言ってんじゃないんだよね、全然。ただやれるから、うん、やる日が来るのかなとは思っている。
はい、
うん、それは天命にお任せ、もう俺知らない、そういう無責任さもない、ちゃんと自分で目指すという謙虚さもある、うん、そして天命が別のところにやるんだったらそこはあの天命に従いますよという謙虚さもある、ちゃんとそれも従える、はい、うん、覚悟もちゃんとあるから、非常に難しい、言葉に表すのが難しいところなんだけど、まあ、どっちもの思いがこう存在しているから、だから、
はい、
うん、アジアっていうのは見たいし、世界っていうところがもし見れるようになれば、
はい、
喧嘩なんかもないし、
うん、
僕は日本のリーダーってなると中国と喧嘩しちゃうんだよ、韓国と喧嘩しちゃうんだよ、
はい、
だって日本の立場を守ろうとするから、
うん、
でも僕はアジアのリーダーってなった場合日本が自分の手から離れるんだよね、あ、ってなったら日本びいきじゃない目によって日本の言ってるいいところ悪いところ、中国の言ってるいいところ悪いところ、韓国の言ってるいいところ悪いところ、うん、そしていやいや僕たちアジアって見た時に、アジアのリーダーであればアジアにティモールとかね、あのベトナムとか入っているから、いやみんなと日本さん中国さん韓国さんこっちの方に目線フォーカス変えようよってなったら、みんなお互いを見てるから喧嘩するんだよ、
はい、
わかる、うん、
はい、
じゃあみんなちょっと待ってって、あの一回ティモール見てみないって、東ティモールって見たら俺たちみんな見るでしょ、
はい、
じゃあ日本さんが東ティモールに協力できるところ、中国が東ティモールに貢献できるところ、韓国が東ティモールに貢献できるところが見えてくるでしょ、
はい、
ってなったら仲間になってんだよ。
ああ、なるほど。
フォーカスが変わるっていうのはこれぐらい奇跡が起こるんだよ。
なるほど。
藩、うん、で昔は喧嘩してたんだよね、日本というのは何とか藩何とか藩って。
ああ、
あの秀吉っていうのは頭がいいから、あの、はい、藩同士の喧嘩をやめさせるときに、ほらもうなんとか藩さん、 A 藩さん B 藩さん、もうお互いに喧嘩するのをやめて、こんなことは言わなかったんだよ、
はい、
うん、それは日本と中国が仲直りしてって言ってるのと一緒ね、日本と韓国が仲直りしてって言ってるのと一緒ね。違う、秀吉は何をしたかって言ったら、藩同士のことは何も無視したまま北朝鮮という別の敵を作ったんだよね。あ、北朝鮮、朝鮮という敵をね。
あ、
で朝鮮というのは A 藩にとっても B 藩にとっても幕府っていうか、あの秀吉にとっても敵だったんだよね、
はい、
で同じ敵を持っているということは A 藩と B 藩は味方仲間ということになるんだよね、はい、ということでまとめたんだよ。
なるほど。
そう、こういうことを昔から知っている人がちゃんといるんだよね。
ああ、うん、確
かに。そう、だからそこに今じゃあどうしてそれが成し得ていないんですか、世界のリーダーがいないんだよ。
なるほど。
これずっとあのアメリカがやってたんだよ、
はい、
うん、だけどアメリカがもうリーダー あの位置を失ってしまって、もう中国とか言うこと聞かないんだよね、
うん、
うん、日本というのは、まあ、ある程度アメリカの言うことを信頼を置いてるところがあるから、あの繋がってるところはあるけどね、
はい、
影響力っていうものが失われているところがあるから、 だからアジアのリーダーっていうのは必ず必要なんだよね。もちろん世界のリーダーでもいいんだけど、そのリーダーが出ればこうやってフォーカス変えていけるからね。
はい、
うん、うまいことまとめていけるよっていうのはあるね。そうだから、で僕らルート J 組もそうだし KIP 組もそうかもだけど、ぜひね、もう講師で終わりじゃないから、どんどんどんどんこういった今言ったような講師でいろいろやっていって、介護基地の講師もやった、ケアマネの講師もやった、講師育成プログラムを僕じゃなくて3年後は誰か別の人がやれる人がいったら、うん、やっててほしい。それが、うん、この介護系の資格の KIP であってもいいし、全く別の分野の行政書士とか全く関係ない分野、あるいは数学算数でもいい、どんな分野においてでもいいけど何でもいいから、やっていて教育という部分でどんどん上がっていってね。でそしたら僕たちは東ティモールっていうのは具体的に言うと分かりやすいから言ってるだけなんだけど、
はい、
東ティモール教育事業団としてね、僕らが乗り込んでいけばいいじゃないですか、
はい、
うん、そこに行って建物を建てるという貢献ができる人たちにはそれをやってもらう、ハードディスクね、
はい、
要は派遣されてそこで教育を施すというところまでの貢献はできないと。だけどぜひ、うん、ティモールの教育の復興に関して貢献したいという人たち世の中にたくさんいると思うからね、
はい、
そういう人たちは例えば資金提供してもらう、じゃあそこのハードの部分は頼む、で雇用としては現地の人たちの雇用が作れるでしょ、そこで、
はい、
工事っていうのを何ていう、うん、大工さんが必要になるからね、
はい、
そういうところでもやってもらって、その中のソフトの部分っていうのは僕らがやる最初、
うん、
そうソフトの部分はやる、もちろん通訳さんがいるかもしれないけどね、話をする、はい、そしたら現地の人で僕が契約君っていうのに教えているように、
はい、
僕たちがやっていることを現地の人たちにティーチャーになってもらう、
はい、
じゃあその人たちもティーチャーになれるわけだから、すごく夢があるよね、
はい、
そうでティーチャーになってもらったら、僕たちはそこでティーチャーがそこの一つの国で100人あるいは1000人ぐらい創出することができれば、僕たちは一つの役目を終えるから、
はい、
一つの国の教育の復興というのがそこで成し得たと、はい、であれば今度はそれができる人を育てながら、僕一人で200カ国とかできないしね、
はい、
でその一つの国を育てるということを一緒にいた人っていうのはその方法が分かるから、
はい、
それができる、じゃあ僕と別れる、じゃあ僕は次はベトナムに行く、じゃあケア君は次別の国に行くっていう形、
はい、
ルート J もそう、ケア聞いてくれてる人もそうなんだけどね、そうやってどこまででも僕たちは貢献できる場所は無限にね、うん、続いているから、階段というのはね、
はい、
みんなどこかで終わりだと思っているんだよ、自分の人生を講師になって年収1000万で終わろうとしてる人がいるんだよ、
はい、
でもそれで終わったっていいんだよ別にね、うん、だけれども違うよと言いたいんだよね、
はい、
どこまででも上はあるんだよね、
はい、
それは登っていくと人間というのはビビると守ろうとするから、
うん、
講師が1000人できた KIP の2期生できるんですか、3期生出たら4期生出たらライバル増えますよね、僕の権利、私の権利、権利、うん、愛媛は私の担当、高知は私の、分かるかな、こういうふうに守ろうとするんだよ、はいはい、でも守ろうとした時点で全てを失うからね人間は、
はい、
そう与えれば返ってくる、
はい、
守ろうとすれば全てを失う、持っている唯一のものまで失うからね、だから守る必要ない、守らなくても与えれば必ずそうやって上に上がっていくから、
はい、
うん、そのマインドセットをぜひこの KIP の人あるいはまた聞いてるルート J の人はもう骨の髄まで染み込むまでね、全てを手放すっていうことをね、
全てを手放す、
与えればいい、手放すというのは全部捨てろって撒き散らかせってことじゃないんだけど、
はいはい、
そう手放すということはそれを与えるということだよね、自分の持っているものをそれが必要な人に与えるということ、
はい、
ケア君、僕は何か出し惜しみしたなっていうふうに思ったことって何かでありますか？あ、
ないです。
アジアさん与えなかったなって。それもう全然社交辞令なしでいいよ。何でもいい。
ないです。
ない？
はい。うん、
じゃあ、もしあったら言ってほしいし、
はい、
出し惜しむ理由がない。でもね、ケア君、俺、
はい、
僕はこのマインドセットで生きてるから、本当に出し惜しみしていないつもりなんだけど、
はい、
一個だけ、
はい、
一番摩擦があったものって何だと思う？出し惜しみで。嫌だったの。
香水ですか？
その通り、
はい、
香水だったんだよ、超些細な、
はい、
ケア君はココナッツを奪いましたよね僕から、
そうでしょ。
僕はねバッグなんかあげる、ノウハウもマインドセットも講師としての立場も何もかも全部投げ打てる、もう全てあげられる、
はい、
うん、俺が見てしてるものからノウハウから感情から考え方全部あげられる、一番抵抗があったのがココナッツだった。でも手放したよね、
はい、
手放さないと先が見えない、僕は手放したことによって KIP に実はねアロマの先生になりたいって人がいるんだよ、
はい、
でその方はオイルの整合方法、調合方法まで実は授業としてやるっていうことをね、僕情報入手したんですよ、
はい、
アロマっていうのはマッサージですか、それともオイルですかって言ったら、オイルの調合まで聞いた。その人は先生でしょ、
はい、
だから僕はその人に教えを請います。ボディショップのココナッツオイルを超えるものを僕は自分で作る機会を与えてくれてありがとう、ケンヤ君。
ありがとうございます。
僕に成長の機会と貢献の機会を与えてくれてありがとうと心から嫌味っぽく言います。うん、でもその KIP 参加してるアルマの先生も僕の先生になるんだよ、いきなり。
あ、
うん、ってことはその人の成長の場になるし、その人は僕に教えるということだから、社会貢献の場っていうか貢献の場にもなるでしょう、
はい、
で実力がつく、スキルアップの場にもなるから、実はみんながビンビンビンなの。ケンヤ君は嬉しい、俺も嬉しい、その人も嬉しい、みんな嬉しい嬉しい嬉しい、うん、手放すというと何か失うと思うでしょ、みんな。実は違うよっていうことをね、はい、うん、本当に知ってほしいなと思って、ココナッツを搾取されたから。そうそう、でも僕まだそれちょっと勉強してないから、まだもうちょっと使うかもしれないけど、それは許してほしいけど。
いやいや、そんな。
そうそうっていう感じで、はい、じゃあちょっとごめん、少し長くなりすぎてしまったけど、今回の話はこれで終わろうと思うので、状態のコントロールというものね、
はい、
その言葉や、そしてフォーカスする焦点というところ、そして体の使い方、これによって状態のコントロール、この1週間嫌なことを感じた、嫌な感情を感じながら、いい人生を生きることなんていうのは不可能なんだから、当然だけどね、
はい、
その状態のコントロールということで意識して、場面場面においてね、やってみて成果を、うん、実感してほしいなというふうに思います、はい、ということで、KIP の第9話ですね、公式セプラグラムの第9話をこれで、おしまいにしたいと思います。ではお疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。